大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。は
い、どうも、金子です。はい、経済学者なのに経済喋ってない気がする。
経済学者なんですけども、なんか、よくもうなんか吠えてますよね。
吠えてるっていうか本当にね、ちょっとひどすぎるから、
吠える経済学者、
吠える経済学者にしようかね。
でも経済とやっぱリンクしてると思いますよ。政治が正しくてまっすぐだと経済も健全に発展していくんじゃないですか。
そうですよ、その通り。
太田さんが
いいこと言ってますよ ね、
いいことね。
僕は昔太陽ホエールズだったんですけど、今横浜ベイスターズになっちゃったから、頑張って今日もやって
ると思います。今面白いこと言ったんですよ。
はっきり言うけど今のはつまんないって。
わかりました。もっと
ホエールズファンだったんだけど今ベイスターズ。
太田さんこれ解説しなくていいから、
わかりました。じゃあまたつまんないこと言おうかな。やっぱり黒田安倍っていうんで今日はやろうかなと。まずは
黒田安倍、
アベノミクスも黒田安倍じゃないですか。桜の会も真っ黒田安倍じゃないですか。ごめんなさい。
もうねえねえいいけどさ、いちいちギャグ言うとき私の目を見つめながら言うのやめてよ。
すがるように言ってください。
どうせなんか言われると思ったから。ちょっとでもさ、
すがられたら笑えないからね。
だけど安倍首相のこう、所信表明からもう見え見えすぎちゃって。桜の疑惑もカジノもね、かわいい菅原問題も一切言及しないし、対韓輸出規制の失敗も触れないし、もうデュポンが入ってきちゃって、もう日本メーカーボロボロになっちゃって、複数本に帰らずになっちゃったっていうことも言ってないし、言ってるのは東京オリンピック成功会見、それから全世代型とかいう社会保障の切り捨て問題ばっかりを猛烈に言い続けてるわけですよね。で結局オリンピック前か後かに解散したいと。でオリンピック万歳みたいのを利用してね、で解散しちゃえばこれで全部リセットボタンみたいなね、そういう路線をずっと歩んできてるけど、ダメだね。
金子さんの予想ですよね。
予想、はいはい、だけどもうそれじゃとても通用しない。次々出てきちゃってるから、でこれは桜関係の桜を見る会の名簿はね、やっぱあると、あるっていうのは各省庁の、毎日の記者記事だったけど、推薦者名簿とね招待者名簿2つあるんだけど、両方とも各省庁で1年未満にしてるのは、内閣官房と内閣府の一部だけってことが分かっちゃった。
それ以外はもうみんな取ってるんだよね。
全部3年から10年取ってあるんだよ。
取ってるんだよね。
それで記録をの、残さなかった、行政文書のね、ファイル管理簿が記載なかった国交省も、すみませんミスでした、ありましたっていうわけですよ。だから、なんで内閣府の安倍昭恵だけがないのか、安倍昭恵枠がないのか、非常に嘘くさいというか不思議ですよね。それで実際に安倍さんのとこに廃棄のログを公開しろと、
安倍にさんつけて昭恵に何もつけないのはちょっとおかしい。
まずいですか。じゃあ両方同じ安倍と昭恵さんね。
どっちも
ダメか。
安倍昭恵枠ってのは安倍さん枠と昭恵さん枠合わせてっていうことですね。
そう、はい、で、廃棄ログが公開しないって何なんだということになっちゃうでしょ。で実際にその後出てきて、菅さん、派閥の菅原、河合がやられちゃってるので、いろいろお冠無理なのか分かりませんけど、内閣からどんどん情報が一部出てき始めて、時間ごとの桜の会の時間ごとの入場者数っていうのが出てきちゃったわけです。
はい、8時から8時。
そしたらもう開始前から8000人入ってるというのが分かっちゃった。でどうもその安倍後援会枠で行った人の中で、手荷物検査も受けないで、入りましたと、つまり特権扱いで入れたと、いうことが分かっちゃっているわけだから、
これ早めに入場できる人たちが安倍さんがその桜を見る会を主催しているするようになってからだんだん増えていったと。で、そういう人たちはおそらく後援会の方々を早めに入れて写真撮って飲食どうぞ先に済ませてくださいなんじゃないかっていうことですよね。
この可能性が非常に高い。
写真撮ってたし、あとは事務所で 普通家族と、うん、その未成年の子供で同伴っていうのは分かるじゃん、うんうん、だけどあそこまで分かったよね。コピーでどんどんあの行きたい人がいたら、
そうそう、
あの申請してください、
うん、で友達でも
市議会議員かなんかにばらまいたってやつね、
う
ん、
あと友達でも連れてきても
OK みたいな、うん、でそんな税金でやっちゃっていいのって講演会活動で、うん、選挙のための誘導でしょ、うん、極限すればね買収だよね、うん、だからこれはもう完全に法律違反だよ、うん、でその上でさ、なんだあの名簿に関してもね、あのあれじゃないか、ジャパンライフの元会長が招待されてたと、うん、詐欺企業でしょ、うん、だからもう要するにあれマルチ商法だから、うん、こんなもの個人情報の保護を理由にしてさ、うんうん、名簿とかね廃棄録ができないとかそういうことは絶対ありえないでしょ、う
ん、だってジャパンライフのここの会長が桜を見る会 の、うん、あの招待状を使って宣伝してたんだから、なんで個人情報になる、
個人情報なんかもう関係ないじゃん、
ね、関係ないよね、うん、で最近はさらに問題なのはホテル側の責任にしようとする、う
ん、
あの名簿、
安倍さん
すごい、うん、もうホテル側がホテル側、うん、営業の理由で明細書が公開に応じないと言ってるわけ で、それはなぜかっていうと簡単なんですよ、矛盾は、うん、ホテル日本ホテルのホームページの中で立食は一人当たり1万1000円から受け付けてますって書いてあるわけ、うんうんうん、ところ5000円だって分かっちゃってるから、うんうん、じゃあどうすんの6000円分は、うん、っていうことが問題なわけでしょ、うん、だから明細書出せとか、うんあのいろいろ領収書出せとか言われてると、うん、いや実はホテル側が徴収したとか一緒に徴収したとか嘘だらけのこと言い始めてるわけでしょ、うん、だからじゃったらあの明細書出してね、
じゃったら
だったら
じゃったらって言った、
勢いが余った、
じゃったらって言った、
勢いが余った、
そうそう、
じゃったらって言われちゃってもね、
ごめんなさい、はい、でいうことで、うん、もう一回ホテル側の明細書を出せったら出せないっていうわけで、うん、でじゃあ秘密会でね、国会の秘密会で出したらどうですかって言ったわけだ、うん、そしたらそれも出せないって何を言ってるんだ君はっていう、だからもう安倍さんも完全に破綻していて、
秘密会って言った、
そう、
秘密会って
何の秘密会、
国会の秘密会で要するに公開しないで、
うん、
国
会そういうのある
んだ、あるらしい、うん、それは立憲の福山幹事長かなんかの質問で出てきて、うんうんうん、でこれも公開できませんって、要するにさ、うん、真っ黒なんですよこれは、うん、要するにもう、うん、あの明らかに後援会が補填をしている可能性が高くて、で名簿の中には相当選挙活動に近いようなものも出てれば、それからあのいわゆる問題になった反社会勢力とか、それからあれですよ、詐欺企業、マルチ関係の企業とか、そういうものが出ちゃっているってことが分かってるわけですよ。
出さないとジャパンライフの会長よりぶったまげる人呼んでんじゃないかって逆に思う、
思うよね、相当ひどい、うん、でその一方で、うん、またあれじゃないですか、個人の責任だって言って、うん、あのなんだ河合夫妻と、うん、それから菅原和秀、うん、で結局説明するって菅原和秀出てきたけど、うん、まあカニメロンリストって言われてますけど、うん、この問題についてはほとんど言及も してないでしょ、うん、
睡眠障害って、
睡眠障害、うん、睡眠障害出てきたら説明するとか説明してないよ、うん、早くやめろよこれ。だからもう一つはあれですよ、あの河合案里、うん、ね、案里まあですよ、うん、1億5000万円、あすいません、うん、1億5000万円振り込まれたんですよ、うんうん、自民党の本部から、うん、で1億5000も振り込まれて、うん、ウグイス嬢かなんか知らないけど、うん、選挙運動員に3万円配っちゃったと、
売額ね、
でそれをあの二重の領収書で取ってたと、うんうんうん、さらに言えば県議会、広島の県議会選挙で、うんうん、広島県議にお金ばらまいてるってこと分かっちゃったら、うん、もうこれだけで公選法違反じゃない、うん、
はい、あその広島県議にお金ばらまいてるの分かっちゃった、
分かっちゃったの、
あそうなの、うん、党からたくさん金が来るところは別に問題ないんだよね、でもね、金額がいくら
である、あそれは違法性がないっていうのは、
それは違法性はないんだよね、
そう、使い道の問題、
使い道は間違ってる
んだ、なんかね、うん、対立候補の人がなんか、うん、岸田派の
溝手健生さん、
溝手さん、溝手さん、
落ちちゃったけどね、
1500万円だった、
うん、そうそうそう、本部
が10倍も違う、で10倍違って広島の県議のお金ばらまいてるってさ、こんなもんいいスキャンダラスそのままじゃん、
しかも落ちちゃったって、
落ちちゃった、
か 彼らがさ久しぶりにメディアの前出てきてさ、うんうん、適当な時にお話しするって言うじゃん、うんうん、なんで悪いことした人が話す時決めんの、
う
ん、
決めなきゃいけない
よ。だからすごい不思議、
理由は捜査中ですとかいう理由なんだけど、うん、捜査中と、うん、あのいわゆる国会議員としての義務じゃないですか、うんうん、あのきちんと税金や政治資金の中がきちんと公選法、うん、法律違反にのっとってかのっあの、うん、違反してないかどうかを自分なりに言わなきゃいけないわけでしょ。そういう疑惑が出てるんだから、うん、捜査中だからつってお前何を言ってんだ、それで国会出てきていいのかと、うん、国民に対して一番説明しなきゃいけないんじゃない
か、うん、国会休んでたの、うん、国会に迷惑かけるといけないからって言うんだけど、国会国会議員なのに国会に出ないっていうのって芸人なのに面白いこと喋んないみたいな。
いやそれ それで、ね、まあ、
ちょっと違うけど、ね、まあ、
ちょっとね、僕はさっき
面白いの喋れない時もある。
最後にね、うん、さっきの太田さんの言ったこと大きいと思うんですよ、うん、それなぜかというとこんなデタラメな丁寧な説明と言って時間稼ぎで何も説明しないで結局癒着や不正やすま法律違反これが野放しになってるわけでしょ。で経済なんか絶対良くならないし産業も経営もダメになるし、
法律違反だとしたらなぜほっとくの。でも
そうですよ、公正なルールがなかったら資本主義じゃないですよ、はっきり言えば。
法律違反だったら法律違反ですよって
ちゃんとしなきゃいけない、
担当当局がやんなくちゃいけないよね。
前も言ったけど、うん、官民ファンドのジャパンディスプレイとか、うん、クールジャパンとかね、うん、吉本も絡んでるけど、うん、からこの間の日産とかね、関電のマネーとかあるんだけど、うん、つい最近今週で出たのは、うん、東芝 IT サービスっていうのが200億円の架空取引してたと、うん、東芝ですよ。でそれは東芝機械っていうのが、うん、この東芝 IT サービスの株を全株取得してごまかそうとしたと、うん、そしたらなんと村上ファンドのに狙い撃ちで乗っ取りの TOB をかけられて、うんうん、それで今車谷って会長が一旦退いたのに、うん、社長を押しのけて社長も兼任でやりますっていう、うんうん、そういう状態になってるわけです。だからもう終わってますよね、経済も。
じゃあ、うん、そういえばゴーンが 2、3年後に傾くみたいなことを言い出してるよね。
そうだってもうだって売れないもん、うん、日産だ。そういうことを やってると、うん、そのなんていうか、みんな最後に一言だけ言うと、うん、あのアベノミクスを言ってきたけど、うんうんうん、で結局貿易赤字がずっと続くようなになっちゃってるでしょ、はい、それで年間80兆円でアベノミクスでデフレを脱却して2年で 2% って言ったけど、まず時期を消しちゃって、ついに今度の所信表明演説であの 2% の物価目標も消しちゃったんです。
言わなくなった、
言わなくなっちゃった。
オリンピックはたくさん言ってたから、
そうそう、オリンピックはすごい、
何の目標も何の時期も期限もなくね、うん、ひたすらだらだら財政赤字出して金融緩和をしてるっていうのが今の状況。
自分が総理になった時のこう政策を発表したのが全然うまくいってなかった。
うまくいってなかった。
今日まで来ちゃった。
だって財政赤字を、うん、あの減らしたとか言うんだけど、うん、日銀が13兆円赤字をかぶってるだけですから、もうひどいもんですよ。
どうでもいいけど日本の賃金を上げてほしいっていうのがね、
そうですよ、
世界は上がってるのに日本だけ賃金が上がらないんだから。
しかも20年以上もです。
うまくいかないよね。
いかないですよ。それは格差ひどくなるし、貧困はひどくなるし、
はい、はいはい、時間、うん、ありがとうございました、うん、大竹紳士交友録、うん、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです、うんうんうん、お知らせの後は交通情報です、うんうんうんうん。